こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あっという間にもう5月も半分が過ぎちゃいましたね。
お、まあ、もうそっか。そうですね、もうね、うん、早いね、うん、
早い。ゴールデンウィークがもう遠い昔のようですね。ね、最近は気候もなんか暖かくなったり寒くなったりで、ちょっと変な感じですけどね。週末ね、あの土曜めっちゃ暑かったけど、日曜涼しいとか。
あ、そうそうそう。なんかね、本当に気温が上がったり下がったりして、気をつけないと、やられますから
ね。やられますから、体調ね、うん。はい。
で、クリスさん、あれなんですよ、この間ね。
はいはい。
グミをね、食べてたんですよ。
あ、グミ、
はい。うん。コーラ味の。ハード系のグミをね。
あの、あれだね、コーラアップみたいな名前の
やつ。コーラアップみたいなやつ。そうそう。
はいはい。あ
のちょっと形
がコーラの瓶して
る。そうそう。コーラアップ。昔からあるやつだけど、今最近ちょっとね、リバイバルじゃないけど、ちょっとハード系のグミとして、また頭角を再び表してる。
なんかこう、大量にってか、あの、なんていうの、チャックというか、あれで止める袋に入ってるやつでしょ。そうそうそう。はい、僕も買いますね、たまに、う
ん。昔はなんかプラスチックの型みたいなの入ってて。
そうそうそう、ペロペロ
って、ね。後ろからなんかね、紙みたいのがくっついてる状態からプルッと押してね、それをペロッと食べるっていう、もうちょっとありがたみがあるような感じだったんですけども、もう最近はもう袋入りなんでね、もうバコッと取って ね、口の中にバーって入れて、で噛んでたんですよ。
はいはいはい。
そしたらね、口の中でガリッと飛ばして、
うん、お、
あれ
ほら、これ異物混入じゃん、異物混入。
これどっかで聞いたことあるなと思ってこの、うん、話ね、僕はまあね、そこでね、まあクリスさんみたいにクレームには行かず、
え、行かなかったの？
行かなかった。
異物混入だから、電話しなきゃ、電話。
異物混入じゃなかったですね。まあ、
違いましたか。
もう、はい、口の中チェックしろ、もう僕の銀歯が取れてまして穴が開いてまして、
え、ちなみにそれはなんかその僕の話が頭にあったから、あ、銀歯だなって思ったのか、その感覚的にはどうでしたか？銀歯。
いや、もう感覚的に銀歯でしたよ。
あ、感覚的に銀歯でした。あ、そうですか。うん、あ、そりゃそうですか。
ほぼ同じシチュエーションだったけど、まあでもあれはハイチュウだったっけ？ソフト系でしたもんね。ハード系っていうちょっとね、条件の違いありますけども。
はい。
まああれを異物混入では思わなかったかな、僕は。
なるほど。
まあね。うん。
そうか。そうか。
そうか。うん、
あ、なるほどね。
銀歯やったなって一瞬で思いました。そしてその後にすかさずクリスさんの話を思い出したっていうのは、そういう感じですかね。
おう、で、どうしました、その銀歯は。
そう、でもう、あ、でもう完全に取れてた穴も開いてる状態だったんですけども、
うん、
まあ今行ってる歯医者さんに電話したら、ちょうど午後の夕方ぐらいに対応できそうっていうことだったんで、あ、もうじゃあすぐお願いしますということで、
うん、
アポを取って、で行ってきましたね。で、なんか、そう。で、まあ、そこは、ちょっと最近ね、あの僕の方が歯医者を移籍しまして。
お、なるほど。
新しい、ちょっとね、近め、さらに家に近い、もともと近い歯医者さんに行ったんですけど、さらに家に近い歯医者さんに最近移籍をして、まあ、ちょっと子供が行ってるところと同じところにしてるって感じなんですけども、まあ、その方は何かとね、都合もいいっていうところもあって。うん、で、まあ、移籍したところなんです、ところで、まあ、結構丁寧に見てくるところなんで、全然そこは信頼して見てもらってるんですけど、まあ、前のところも良かったんですけども、ただ、なんかその虫歯、ちょっと中で虫歯が少しあり、ちっちゃい虫歯があるんで、もうこれ直して、それでまたかぶせ物を、だから今のかぶせ物だとそれはつかなくなっちゃうんだけども、
うん、
虫歯はきちんと直して、で、新規に新しいかぶせ物を作って、で、それで直しちゃいましょうっていうふうな提案をいただき、
ほうほう
ほう、あ、ぜひぜひそうしましょうということにしたんですけども、
うんうん、
まあ、先生曰く、その結構ちっちゃい虫歯なんで、麻酔するかしないか微妙なところだと。うん、
ああ、なるほどね。
うん、はいはいはい、麻酔、まあもちろん全然希望があればするんだけども、まあ、しない方がまあ時間もかかんないし、
うん。
うん、まあいろいろね、その、シュッと終わるんです。うんうん、どうしますって言われて、でまあ、短時間で終わった方がね、いいし、
うん。
うん、我慢できるか、うん、我慢できる
か。タイムイズマネーね、
うん。そう、タイムイズマネーですし、まあもう僕もね、40超えてるんで、まあね、我慢できるだろうと思って。
うんうんうん。
じゃあもう麻酔なしで、お願いしますって言ってね。
ほうほうほう、ほう、
それで頑張る方向に行って、で、まあ手が、ああ、手、あの、痛かったらね、いつも言ってください、みたいな感じで。言ってる、はい、くれたんですけども、
うん。
その、まあ痛いですね、やっぱりね。
ね、 痛いよ。
そう。で、その、まあもちろん、ね、もちろん大きな虫歯じゃないっていうのもあるんで、こう、常に痛いっていうわけじゃなくて、
うん。
たまーに痛いんですよ。
わかんない。今僕ね、その話聞いて、口の中ちょっとその感じな、今なってますよ。なんかその、みたいな。
ほら。まあその削るときのさ、もう不快感っていうのはもちろんあるじゃないですか。
あの、キーンって
やつね。そうそうそう。
キーンってやつね、うん。はいはいはい。
で、それはまあ痛さと違って、で、実際にこう虫歯のところに来るときには、この、チーンっていう痛み、電気が走るようなさ、
うんうん、
あの、こう神経に響く独特の痛みっていうのは、まあ、やっぱりいくら年を重ねても痛いもんですね、あれはね、やっぱりね。
痛いと思うよな。
で、しかもまあね、別に終始痛いわけじゃなくて、うん、もう予想がつかなくて、
うんうん、
こう、削ってると、急にキュッてくるから、
うんうんう
んうん、なんか結構ね、体が結構常に緊張してる状態で、
はいはいはい。
うん、これはなかなか、辛いなと思ったんですけども、ただまあ、その先生曰くね、もうだいぶ、もうほぼ終わりですみたいなことをおっしゃってたんで、まあこれはもう、じゃあもう山場は越えたから、これだ、うん、これで山場だったらまあ全然いけんだろうっていう感じだったんですけども、
うん、
うん。うん、その精神的な問題かどうかわかんないですけど、そっからやっぱ長くて
。ああ、もう終わりって
言ってから、もう終わりって言ってから結構長くて、で、しかも都度までやっぱりこう、そういうキンキンした痛みっていうのもたまに来るし、いや、もういつ終わんだろう、いつ終わんだろうって感じだったんですけども、まあ一応その後ね、まあ無事、どうにかこうにか終わりまして。で、まあ、さあ、かぶせ物作ってもらって、まあもう今はその次の週ぐらいね、もうかぶせ物でして終わってるんですけども、いやー、やっぱね、虫歯の治療は、久しぶりにやりましたけど、普段その、検診してる部分で、その表面的に見える部分に関しては、虫歯ありませんっていうふうに言われてるんで、高、うん、をくくっていたんですが、
詰め
物の奥に実は虫歯が進行していたっていうのはね。まあ分かってね、早期に治療ができたんで、まあ良かったよと思うんですけども。
うん。なんか今ふと思ったんですけど、歯医者さんの、いや、そんな大した痛さじゃないと思いますけどっていうのって当てにならないですね、よく考えたら。だって、歯医者さんってさ、その、例えばなんだろうな、それ経験してんのかな、あの歯医者って。自分の治療のその不快感とかをさ。
まあ自分で自分の治療自体はできませんからね。
その、できないし、まあ、うん、虫歯にね、その歯の治療をした先生とかだったら、その時に、あ、こういう感じかってわかると思うんですけど、その、どうなんだろうね、その、結構無責任なこと言ってますよね。そんなに痛くないと思い、うん、痛くないと思いますけど、そんなわかんないじゃんって思ってね。
うん。いや、そうだよな。確かにね。
まあ、言いがちですもん
ね。まあ、多分、その痛みの時間が短いっていうことが言いたかったのかな。フォローすると。
まあ、なんならその麻酔の注射も痛いからね。
そうなんですよ。結局、どっこいどっこいじゃないですか。
ね、どっこいどっこいですよね。うん、なんか麻酔が入ってくる感じのさ、なんかこう、
う
針を刺してみるっていう、
ね、あれもあれでまたね、
ね、深い口が麻痺する感じ、嫌ですよね。
で、その後もう食べれなくなるじゃないですか、1時間ぐらい。
うんうんうん、うん。
もう口が麻痺し、危ないから。
うんうん、うん。
僕、一回大丈夫だろうと思って食べたら本当ダメでしたね、あれね。あ、唇思いっきり噛んじゃって。でも痛くないんだけど、血出てるみたいなのがありましたから、あれは本当にね、やっちゃダメですね。
なるほどね。うん、そうね。いやー、歯医者ね。歯医者もちょっと僕もちょっとなんか、行かないとな。
いやなので、まあ皆さんも、ガリッと来たら、うん、クレームではなく、歯医者さんの方に電話するようにね。はい。
あの話、本当恥ずかしいよな。
いや、その後聞いたんですよ。その話を、その自分の治療を終えた後に。
うん、うん、うん。
もうこれはもう一回ね、聞いとくべきだろうと思って、久しぶりに聞いたんですけども
。あれをね、
うん、
はいはい。
めっちゃ、まあ、自分の番組だからめちゃめちゃ面白かったんで、皆さんも、聞いたことない人は、ショーノートの方に。
いや、
はい、
貼っときましょうか。
リンクを貼っときますので、はい、ぜひそちらの方も合わせてお聞きしてください。
焦ったよ。はい。なるほどね、歯の詰め物の話と。
うん、はい、
ク
イさんは
僕はね、なんか、まあ大した話じゃないんですけど、末っ子ってなんだみたいなちょっとこと、先ほど思うことがあって。
おうおう、
まあ僕は自分が二人兄弟で長男なんですよ。
うんうん、
弟がいるんですね。
うん、
で、自分の子供は三人男の子はいるわけですよ。うん、で、うちのその三人目の三男、ね、
うん。
彼は、まあ孫をなき末っ子と言えるわけですよ。
そうですね。
末っ子です、ね。末っ子でしょ、はい。で、なんでこんなこと思ったかというと、その、この間、次男の、野球チームの高校の野球チームの保護者会があったんですよ。 その保護者が集まって、こう、で、お互いの、まあ、自己紹介しましょうって言って、うちの子はこうで、とか、うちはこういう家庭で、みたいな話をこう、一言ずつしていくんですけど、とあるご夫婦で来てる方の、そのお父さんの方が、いや、うちはなんとかは末っ子でして、二人兄弟の、って言って、
うん、
ただその後ろで、その奥さんらしき人が、二人、その末っ子じゃないでしょ、みたいな感じのことを言ってるんですよね、その。で、二人、兄弟の場合、あんまり二人目のことを末っ子って言わないみたいなのがあんのかなみたいな。
ああ、三人以上。
三人以上の場合は、まあ一番下が末っ子っていうのはまあしっくりくるんですけど、二人ですって時に、その下の子のことを末っ子って、で、なんでかっていうと、末っ子ってなんかさ、特別ななんかこう、末っ子はこうだっていう、
枠がね、なんかありますよね。
枠があるじゃないですか。
はいはいはい。
印象的なイメージ。
なんかね。うん、
なんか末っ子はこうでね、この可愛い頃あれ
言われがちですよね、なんかね、
う
ん、
そうそう。でうちのアンがほら特に上二人と年が離れた末っ子だから余計にも末っ子感があるんですよね。
なるほど。
もう末っ子オブ末っ子なんですよ。キングオブ末っ子、ね、そうそう、もう末っ子感にサラブレッドなんですけど。
わかりましたよ、もうわかりました
なんですけど、まあ二人兄弟の下の人は別に末っ子、概念的には末っ子なんだけど、いわゆるその末っ子枠には入んないのかな、入んのかなっていうのはちょっと、
なんか、ね、次男坊とかね、下の子とかね、
次男坊
そういう言われ方をね、なんかしがちされがちなのかな。
男の子とか次男坊って言いますね。次男坊
言いますね。
はいはいはい。あんま、でも二人の時はあんまないんですかね。年の離れた二人兄弟の時は、まあ、末っ子って言われても、
ああ、なるほどね。
でもちょっと、それもちょっと違いますよね。末っ子なんか、その、年が離れた兄弟ってちょっと違う概念があるじゃないですか。その、年が離れた兄弟枠みたいなのあるじゃないですか。
うん、
うん。難しいね。別になんちゅうことなく、なんかこの辺のふわっとした言葉の整理が誰か教えてくださいっていう話なんですけど。
なるほどね。
はい。
でも確かにこれね、二人だと上下って感じで下の子みたいな感じで。
あ、そうそうそう。
三人いると上中下だから絶好みたいな感じの言われ方がされがちな気がしますね。
そうそうそう。で、そうなってくると、この4人兄弟とかの時の3人目の子は、末っ子ではないわけですもんね。
そうですね。下から2番目とかね。
うん。あんまりそこを指す概念がないじゃないですか。
特有の呼び名っていうのは、こう、直接の的な呼び名なさそうですよね。
ね、だから長男、次男で一番下はあるけど、その間はあんまないなと思って。
三男だね。ですね。
ね。三男っていうのは、まあ、呼び方はあるけど、こう。
うん。
なんか、一般的な印象的なあれはあんまないですもんね。
うん。
っていう、なんかこう、兄弟、なんか、不思議だなって思ったっていう話で、なんかこれは誰か聞いてる人で、いや、これはこうなんだぜって、末っ子ってのはこうなんだぜ、こういう概念なんだぜっていうのを知ってる人がいたら教えてくださいっていうお願いで、おしに参りました。う
ん、でも多分、なんか難しいですね、言い方ね。その、順番みたいなことを考えると、例えば、長男、次男だけど、例えば、
う
ん、女の子が真ん中に挟まれていた場合って、長男、長女、次男みたいな感じになるわけですよね。
そうそうそうそうそう。
だから次男って言われても、
うん。
何人兄弟かは分かんない。
不定なんですよね。そうそうそう。
末っ子かどうかも分からない。
分かんない。うん。
っていう感じですもんね。まあ、分かったかところでどうだっていうところもあるんだけど。なんか ね、順序そんな知りてえのか？
分かんない。
でもまあ、やっぱり末っ子なんか皆さんがこう、思い描く末っ子像みたいなのがあるから、やっぱり特定の名前がつくけども。
うん。
し、長男も、一番上も、なんかちょっとこう、特定のなんかそういうイメージがつきやすいけど、はいはい、それ以外はそういうこう、言説があまりないから、意味がつかないのかもね。うん、
そうかも、
ね。昔から下から2番目の子はなんかこういう特徴があるみたいなのがこう、明らかだったとしたら、多分きっと名前がついてたでしょうね。
うん。なんか、ほら、僕は子供の野球チームに10年ぐらい関わってて、毎年各学年の特徴とか見てるんですけど、僕、長男の代は、ほぼほぼ長男だったんですよ、みんな、たまたま。その、年に集まった子供たちが。
クラスというか、はいはい、集まってくる子が。
その野球チーム11人だったかな。
うんうん、
11人以上何人長男だったんだろうな。結構、ほぼ長男なんですよ。まあ、一人っ子もしくは長男みたいな感じで。で、弟のチームの時は、結構、ま、次男もしくはその末っ子的なポジションの方がばっかりで、あんまりこうなんかその何人目に生まれたからどうっていうのはあんまりこう固定概念が にあまりこう取られたくないけど、やっぱこう傾向はあるなと思って。やっぱ長男たちはやっぱ結構しっかり者がとか、
うん。
で、逆に言うと大人しいというか、結構石橋を叩く系の子たちが多いみたいなね、真面目で。で、一方その、そうじゃない子たちが結構こう、ちょ、まあ、シャランポランって言うとあれですけど、割とこう自由奔放な子が多いみたいなね、なんかそういう、
そ う, なんだ、
うん、なんかそういう傾向があるなっていうふうに。
傾向やっぱある。
まあ子供たちをね、まあ数少ないサンプルですけど、見てて思うところはあったりしますけどね。うん。まあだからそういうのも含めて、なんかこう、何人目なのみたいなことを聞きたい人はいるんだろうなとは思いますけどね。あなたは何人目なんですかみたいな。
なるほどね。うん、いや
ね。あともう一個聞いていいですか。
はい。
あの、男の子の兄弟の時は兄弟じゃないですか。
うんうん。
で、女の子の時は姉妹じゃないですか。
うんうん。
で、これはミックスされた時には何て呼ぶのが正解なんですか？
なんて言うんですかね。僕はもうなんかほとんど兄弟で統一しちゃってますけどね。
あ、そうなんだ。長山さんの家でも兄弟って言ってますか？姉妹ってあんま言わない。
うん。その、兄弟ってあの何、兄弟って書く感じの兄弟もそうだけど、うん、兄妹って書くと、兄妹って言うの、これ。兄妹って言葉があるのか。だから、兄妹っていうのが一応。
でも兄弟とも読むんですね、これでね。
読むのかな。だから、なんとなく兄弟って、だから、そう、下に一人、なんか、この間もなんかの文脈で、兄弟って言ったなぁと自分で思ったんですよね、姉妹とは言わずに。
あ、自分のお子さんたち。
ちょっと具体的なシーンがちょっとパッと思い浮かばないんですけども、はいはい、うん。お二人兄弟でみたいな、そんなことをなんかちらっと言った。
そうなんだ。そこはな、兄弟にもう姉妹が含まれると思ってたらいいんですかね。
うん、
いいんだろうな、きっと。
確かに、でも漢字書くとね、やに弟だからね。
で、姉妹って書いて兄弟とは読まないですもんね。その少年ジャンプの当て字みたいになっちゃいますもんね、うん、姉妹。兄弟みたいなね。
うん。これもなんかね、めんどくさいから、もうちょっとこう、包括的な一般用語が欲しいですね。
そうね、その、これ、そうなんですよ。
確かに言われてみれば。
まあ、うん。なんか姉妹、
兄弟って書いてあるから、漢字にしてこう、なんすかね、文語にしちゃう、その、こと、書き言葉にしちゃうと、
うん。
うん、僕が言っていることをちょっと違和感があるような感じ。多分、その、口頭でね、話してた時に多分スムーズに理解してもらいたいと思うんですけども、
うんうんうん、うん。
書き言葉にしちゃうときっとなんか違和感出ちゃうと思うから。
で、なんか振り仮名的にさ、やっぱその、兄弟の方が強い気がしていて、例えば、兄弟で兄弟って読むじゃないですか。
うんうん、
で、姉妹で姉妹でしょ？で、うん、これが、兄妹でも兄弟で、それを姉妹とは読まないじゃないですか。
うんうん。
で、姉弟も、
確かに、姉弟
って。それを姉妹とはあんま読まないですよね。兄弟って振り仮名が入ってたら兄弟って読むじゃないですか。
兄弟。うん。
例えば兄弟でいいのか。兄弟ってもう統一でいい気がしますね。
兄弟って言っちゃってるな。だから僕の頭の中ではひらがな兄弟っていう新しい概念を勝手に作って、そういうふうな。
ひらがな兄弟ね。はいはいはい、はい、
うん。感じにしちゃってますが、それがまあ通じてるのかわからんけども。
ああ。
例えば、イボ兄弟っていうふうに言うけど、イボ姉妹って言わないですもんね。
うん、イボ。
言うのかな？
イボ姉妹ってでも、言葉的にはあるみたいですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、じゃあ、イボ姉妹はあるのか。あんまり。
なんなら、
じゃあ僕が。
連続テレビ映画にもなってる。1966年に。だいぶ昔ですけど。ああ、でもあんま、これは、そのドラマのタイトルからあんま言わないのは、たまたまそのドラマのタイトル用に作ってるのかもしれないですけどね、イボ姉妹。
あえて、みたいな感じで。
そうそうそうそうそう。
でも確かにドラマのタイトルにしてるってことは一般的な言葉じゃなくてちょっとひねった言葉っぽく聞こえるからそういう風にしてるのかもしれないですね。
イボ、なんと、なんかその辺の兄、まあそうなんですよね。昔からなんかその兄弟、まあ僕はずっとその男系のその男兄弟とかの家で育ってきたんで、あんまり困んなかったですけど、そういう時どう皆さんしてんのかなっていうね、その兄弟で統一は確かにいい。だからもう姉妹って書いて兄弟って読むようにしましょうよっていう話かもしれないですね。
うん。
うん。でも姉妹って書いて兄弟って読んだらちょっと風情がなくなるな、ちょっと。なんか姉妹っていう響きが持つ素敵な何かがある気もする。
わかるね、それは。確かに。
だから、いや、すいません。
三姉妹って書いてることがね。いきなりあれ、それを三兄弟って呼ばされると、 うん、じゃあちょっとニュアンス違うなって感じがします
よね。全然違いますよね。言葉がイメージするものから、ね、物語が何も始、なんか全然違う物語が始まりますもんね。三姉妹みたいなところから三兄弟。ね。
三姉妹。確かに。ね。うん。
いや、まあ、すいません。はい。中年のザレ事でございました。まあまあいい。この話は大丈夫です。はい。
はい。
で、なんか、長山さんなんか、あれでしょ？最近ちょっと、食事制限を始めている。
そうそう。はい。食事制限をね。まあ、前回もちょっと話したんですけども、膝が痛くなりましたっていうところで、
うん、
まあ、整形外科のお医者さんにも行ったんですよ。
うん。
まあ、いろいろ見てもらったんですが、まあ、太るとやっぱり膝来るから、ちょっとお腹出てるよっていうようなことを言われて、
う
ん
う
んうん、太っちゃダメだよって、これ以上重くなったらダメだっていうことも言われたんですね。で、まあ、確かに、その自分の走ってるフォームとかを、自分なりに研究してみても、お腹が出てて足が上がってないなっていう。
ほうほう。
これは。っていうのもあるし。
ほうほうほう。
あと、まあ、まあ、もう本当にない腰痛にも良くないし、太りすぎてるのは膝も腰にも良くないし。
うん。
あと、この間その、なんかね、日吉にバーベキューしに行ったって、ゴールデンウィークの方行ったって言ってね、そこで温水プールで泳いだって言ったんですけども。
うん。
その時にね、こう、何家族かぐらいいたんですけども、その後、僕らが泳ぎ始めてからしばらく経った後に、
うん、
4人家族の人たちがやってきたんですけども、
もう4人家族。
明らかに他の家族とこうちょっとオーラが違うっていうか、みんなお揃いのブランドのスイムスーツを着ていて、
ほう、スイムスーツ。ほうほうほうほう。う
ん、で、なんかもうお父さんもちょっとこう、少し日焼けした感じで、筋肉
はいはい、はい、
ついてる感じだし、
はいはいはい。
お母さんの方もうシュッとしてるんですよ。
綺麗な感じで。
うん。
ほうほう。
で、もちろん子供二人もなんかね、もう明らかにこう泳げるみたいな感じのところで、まあ実際ですね、早く泳いで、なんでこんなこう、ここの温水プールにそんなにガチな人が来るんだろうなと思ってたけど、まあたまたまだと思うんですけども、
うんうんうん。
ね、まあ自分たちが泳げるんだったら、まあ泳ぐプールがあったらぜひ行ってみたいと思うのは、それは当然だと思うので。
うんうんうんうん。
で、それを見てやっぱかっこいいなと思ったわけですよ。
その色、
こういう、黒々とした。こういうお父さんだったらかっこいいよなっていう。
ああ。まあね。そりゃ、そうよ、うん。
はっと自分の体を見ると、ふにゃーってなってるわけですよね。向こう見るとシュッとしてるけど、こっち見るとふにゃーってなってて。
うん。
うん。
いいじゃない。そういうお父さんでも強いっていうギャップもありますよ。でも足が速いとかね。そういうお父さんでもなんか素早く動きます
ね。いや、そういうだといいんですけどね。
だといいか、
まあ。そういうお父さんでも膝が痛いとかさ。
膝が痛い。でもそういうことだから膝が痛い。
だからだね。
接続詞がね。
うん。そうなんですよ。っていうのもあってね。ちょっとやっぱりこう、そろそろで、何度かね、おやつをやめようっていうのをこのモッサン FM でもチャレンジしてるのを報告してるんですけども。
うん。
やっぱことごとく失敗していて。
うんうん。
で、ね、失敗したのは失敗したって報告あんまりしてないんですけど、まあ失敗してるんですよ。またお母ちゃん食べてるんですよ。なんで、まあ、うん、何度目か分かりませんけども。
はいはい。
またちょっとね、何度目か分からないって言うと、また、マイルドさんが、うん、何回目ですとかって言うかもしれないけど。
はいはい。
ちょっとまだね、やろうと思って、ちょっとね、モチベーションを上げて、ちょっとね、食事制限を。で、今回はね、何々ダイエットみたいな、ちょっと特殊なことはせず、単純にもうカロリーを、1日に摂取するカロリーを記録して、特定のカロリーよりも取らないようにするというのをルールとして課す以上みたいな感じの仕組みにしました。
お、カロリーを管理する。
はい。
方法、摂取
カロリー。まあ、それはまあ一応、なんかね、うん、まあ、ちょっとそういう記事を、海外の記事を読んで、うんうん、まあ、いろんなダイエット方法はあるけども、
うん、
まあ、基本的にはカロリー収支に尽きるよと。
お
いうところがあって、でもやっぱり糖質制限ってやっぱり食べるものをすごく制限するんですか、食べ物なくなっちゃったりとか飽きたりとかするけども、うん、まあカロリーだと、カロリー制限するとまあどういうふうにその日の食事を組み立てるかっていうのは割と自由なので。
ああ、なるほどね。はいはい。
その方がその自分の家庭のライフスタイルにも合ってるなっていうふうに思ったので、まあちょっとその方向でやってみようなと。うん、いうところでもう一週間、二週間近く経つのかな。
ほうほうほう。
やってますね。
カロリー管理。うまくいってますか？
最初にアプリをね、入れて、うん、 うんうん、マイフィットネスパルっていうのとアスケンっていう二つ、アスケンってのは日本のアプリかな。はい、マイフィットネスパルは多分アメリカのアプリだと思うんですけども、まあ二人とも、二つとも何をしてるかという、何をするためのアプリかというと、食事を記録して、
うん、
そのカロリーを視覚化するというのが基本的な機能なんですね。うんうん、で、まあアスケンの方が多分その日本の食品にちょっと強そうだなっていうところで、アスケンのプロ機能というか、まあ課金して、すべての機能を使えるようにして、記録をしてるんですけども、まあ最初記録したら、もうどう考えても食べ過ぎだな、これ、みたいな感じに なっていくと分かり。
そんな食べてましたか。
そりゃ太るわ、っていう感じでしたね。で、まあ僕は走ってるは走ってるんですけども、
うん。
まあ仮にまあ5キロ、まあ10キロ、まあ5キロ走っても、せいぜい300キロカロリーとかなんで、
うん。
アンパン食べるともう、なくなっちゃうんですよ、その5キロ走った分は。
ああ、もう、なるほどね。せっかく走ったとして、う
ん、
減らしても。
なんで、まあ、基本的には、まあ、過食事制限した方が、まあ、楽は楽というかね。
ああ。
いうふうなところも、まあ、あるので。うん。
走らないために食べないみたいな。
そうそう。まあ、走るは走るんですけど。
走るは走るわ。
うん、そう。だから、走った上で、まあ、最近ちょっとまたね、膝の痛みが収まってきたんで、走り出してるんですけども、うんうん、まあ、走りは走るけど、それとは別にカロリーは制限しておこうっていうような感じで、趣旨でやっております。
いや、長山さん。
はい。
なんとですね、僕も、ほぼほぼ同じ時期から同じようなことしてるんですよね。
マジですか？
アスケンを入れて、まあ、アスケン前から。
アスケンやってる。
まあ、前入れてちょっと使ってなかったんですけど、もっと真面目に記録しようと思って。いや、僕の場合は、健康診断の結果が返ってきたんですけど、
うんうん、
おっさん FM のディスコードに書きましたが、ちょっと太ってたんですよね、今回。体重も増えてたし、うんうん、腹回りもちょっと増えて、長さが増えてて、なんと今回はメタボ判定が出てしまったんですよ。
お。
ギリギリメタボ。ギリギリメタボ。ギリギリチョップみたいな感じの。
まあ僕も多分そうだろうな。ギリギリかどうかもわかんないぐらいだな。
はい。僕はギリギリメタボになってしまって、BMI の値がそのメタボのところにかかってしまったんですよね。うんうんうん、で、さらに良くないことに、お酒飲んでないじゃないですか、僕はずっと。長山さんも一緒ですけど。うん、で、ガンマ GTP っていうその肝臓の健康度を表す数値があって。はい、
ありますね。お酒飲むとビョーンと上がるやつですね。
そうそうそう。あれ、正常値の上限が50ぐらいなんですよ。
うんうん。そうでしたね。
で、僕、だんだんとこ下がってきてたけど、なかなかその50に達しないなと思ってたんですけど、今回なぜか急にやっぱ増えてて178。
う
ん、
お
私の敬愛するビーズの稲葉講師さんの稲葉という数字になってしまいました。ちょっと嬉しかったですけど。
語呂合わせでね。
語呂合わせでね。
稲葉じゃん
っ
つって。
稲葉じゃんって。やべ、俺のガンマ GTP 稲葉じゃんって思って、一瞬喜んじゃった。
なんで喜ぶ？
そんなことあるんだって思って、神ってんだと思って。
全然オーバーしますからね。
はい。でもまあ、その数字になってしまって、これは何かっていうと脂肪肝なんですよね。脂肪がついてる。
だからまあ、フォアグラだ。
フォアグラです。で、これ、ほっとくと、肝硬変になってしまうんですよ。肝臓がカッチカチになってしまう。
お酒飲まなくてもそういう風になるんですね。まあ、なるか。別にフォアグラそうだもんな。
これ、なんていうんだっけ、なんか、アルコール、ね、非アルコール性なんとかっていう、まあ、よくある、その、現代人の、要は脂肪、油っぽいものを食べたりすると。
内臓脂肪みたいなのがどんどん、それ肝臓にも溜まってしまう。肝臓についてしまうってことですかね。
で、肝臓の機能がもう低下していくから、多分僕、お酒飲んで気持ち悪くなるのは多分それもあると思うんですよね。その肝臓が、アルコール分解機能が落ちてるみたいな、その肝臓としての。で、そうそうそう。
はいはいはい、
で、それでまあ、僕の場合はまあ、その食べる量減らしたいっていうのと、その脂質を減らさなきゃと思って。食べるものの。その
食べるものの中から、
はい、
選択的に脂質を減らしていかないと、
はい、
その肝臓へ負担が大きくなっちゃう、
ね。大きくなっちゃう。だからもう、最近はだから、あれですよ、その、まず豆腐バーを導入しまして、朝ごはん。
豆腐バー。
豆腐バーってご存知ですか？
あれか。コンビニで売ってる。
そうそうそうそう。
豆腐で作られた。
バー。
そう。なんか宇宙食みたいなやつでしょ？
スティックみたいなやつ。そうそうそう。あれ。あれを、まあ、
あれ
はい。
あれなんかもなんかすごいよね、あれね。なんか極まってる感じしますよね、食事として。
食事として極まってるでしょ。あれ、たまたまその、これやろうと思った何日か前にテレビで、あれの開発秘話をやってたんですよ。うん、豆腐バーの開発秘話を。だからその豆腐メーカーの人が、その、コンビニに行って、あの形のサラダチキンがあるじゃないですか、サラダチキンバー。
はい、ありますね、うんうん。
あ、これ、豆腐がこれになってたら豆腐がもっと売れるんじゃないかと思ったらしいんですよね。 で、なんかアメリカって今、アメリカで豆腐が結構売れてるらしくて、その、
あ、まあ、ヘルシーな感じ。
ヘルシーな、
そうですね。
あの、うん、植物性のタンパク質ってことで。はいはいはい、で、アメリカの豆腐売り場は、すごいカラフルで、結構いろんなフレーバーの入った豆腐が、こう、並んでて、まあ、そこをヒントにして、日本でも豆腐、日本の豆腐って本当、なんだろうね、冷ややっこにするような、本当プレーなタイプの豆腐。まあ
ね、基本豆腐な、基本的な豆腐ばっかりです
ね。そうそうそう。うん、そうじゃなくて、もっと手軽に若者にアプローチするためにって言って、だからあの豆腐は水分がもう、あの、食べれるように、その水分の管理をしっかりして、ちょっとこう、多少硬いんだけど、でも硬すぎない感じでっていうんで、すごい研究に研究を重ねて、あれになってるらしいんですよね。
そうなんですね。
そうなんです
よ。あれでも、美味しいんですか？
あれね、結構美味しいですよ。僕は。
味は豆腐？
ね、なんかいろんなフレーバーが、味があって。
あ、フレーバーがあるんだ。
ありますあります。バジル風味とか、焼き豆腐、すき焼き風焼き豆腐とか、最近はね、あの、ひじきと、なんかおからが、枝豆が入ったやつとか、その、ちょっとお惣菜系の、あれもあって、それはすごいなんか、美味しいですよ。なんかお惣菜食べてる感じがして、で、結構お腹にもたまるというか、こう、どっしりしてるから食べた感があるし、
うん、
うん。うん。その、だから豆腐バーと、あれ、サラダチキンか。サラダチキンと、悩むさん、おやつやめてるって言ったじゃないですか。
うん。
僕、だからおやつ食べたくなるけど、ソイジョイにしたんですよ。ソイジョイ
ね。
ソイジョイ1日1本は OK っていうルールに僕はしてまして。
うん、
で、あの、ソイジョイとりあえずいろんな全種類、ソイジョイバーって買ってきて、家のその、なんか箱に詰めて、選ぶ楽しみをと思って。で、一応今のところ1日1本成功してるんですけど、やっぱり最初にいっぱい買っちゃうとさ、なんか食べたくなるね。
あるとね。
あると食べたくなっちゃうんですけど、うん、まあ我慢、一応我慢してやってますね。で、あの、食べたものはアスケンで管理してっていう感じで。
おー。
はい。
僕、おやつはね、あの、こんにゃくゼリーの0キロカロリーのやつは、を同じく一気にまとめて買って、
はいはいはい、
それは無限に食べてます。
あ、こんにゃくゼリーも僕食べてますわ、そういえば。
うん。
こんにゃくゼリーの0キロカロリーがあるの
?0 キロ、まあ普通のやつは何キロカロリーあるんですけども、まあ、それでも十分低いんですが、うん、一応まあ、人工甘味料とかを駆使して0キロカロリーになってるやつがあり、
あ、これか。
それは、いくら食べてもいいっていうルールにしている、ので、とにかく山ほど、今、僕の冷蔵庫や、と、冷蔵庫の脇の棚に、こんにゃくゼリーが置いてあって、
はいはい。
今までの習慣でふらっとなんか口寂しくなって冷蔵庫に近づいたら、とにかくそれを取って帰ってくるっていうふうに、だから習慣は直すのが大変なので、習慣の先、
はいはい、
取ってきちゃうものをちょっと全部変えようと思って、それで全部差し替えました。
わかる。僕もだからこんにゃくゼリーも買ってきましたよ。
うん。
こんにゃくゼリー、いいね、うん、いいですよね。なんか。でも僕はこんにゃくゼリーはいっぱい食べちゃうんだよな。美味しいから。あれ、うん、よくない気がするんだよ
ね。結構食べちゃいますね。僕はもう、だから1日で多分ね、10個近く食べてると思う。
ね、そう、うん、そうですよね。
少し減ってきたかな、でもそれでも。
減ってきました。
うん、
まあでもその、なんか脂っこい、まあチョコとか食べるとか、ドーナツ食べるとかよりかは、まあヘルシーだろうということで。
うん。おー、すごい。じゃあ二人とも同時に。
同時にやってますね。
食事制限を始めてますね。
あと僕は最近日本茶を飲んでますね。日本茶を入れて飲んでますよ。
ああ。
あの、500ml ぐらいのタンブラーに、その、なんだろう、急須一杯のお茶をボーって入れて、で、なんだろ、急須に、まあ、家で一人なんでね、一人の時は、その急須に、2、3回は出しますから、出がらしのお茶は。
なるほどね。
はい。飲むようにしてますね。
うん、ああ、いいですね。僕は2リットルのペットボトルに水を入れて、デスクの横にドンと置いてます。
それを飲む。水を。
ガバガバ飲んでます。
実際どうですか、それやってみて、こう、体重の変化とか、ありましたか？
まあ、単純に今は、炭水化物の量が、摂取する量が減って、多分体の水が抜けてるんだと思うんですけども、こう、始めたから、うん、僕始めたのは、その日吉ダムにバーベキューって時はめちゃめちゃ食ってたんですけど、その日の次から、だからゴールデンウィーク明けか、
はいはい、
やってるから、ちょうどもうすぐ明日で2週間っていう感じのタイムスパンなんですけど、2キロぐらい落ちたのかな。
はいはいはいはい。
うん。2キロぐらい落ちてるけど、まあこれ多分水が抜けてる部分も大きいと思うんで、
うんうん、
まあこっから多分、じりじりとしか減らなくなってくるとは思うんですが、
うんうん、
まあ、減ってくれればいいなぁと思ってますね。一応走ってはいるんで、カロリー収支的にはカロリーだけを見ると結構摂取、うん、消費カロリーた、まあ、足し引きすると収支は結構低くなってるって感じですね。
ああ、なるほどね、
うん。
その理論で言ったらもうどんどん落ちていってもおかしくないぞっていう。
うん。ただまあ、その、ただ人間でね、体ってなんかその、やっぱ入ってくるものが減ると、それだけ燃焼を止めるっていう機構もやっぱりあるっていうこともあるみたいで。
はいはいはい。言いますね、なんか、ね。
基礎代謝みたいなのを落として、その対応するっていうこともするみたいなんで、その辺はちょっとね、スルスルとは落ちないだろうなとは思ってますね。
なんかその、そうそう、なんか昨日あのバンド練習があったんですけど、そのダイエットというかその体重を減らしてる話をして、食べてる量、運動みたいな話をしたら、その場にいた結構その健康を管理されてる方が、今、あの、長山さんおっしゃったように、やっぱ体がだんだんと代謝が落ちてきて、要は飢餓状態にあると思って、あんまりこう消費しなくなるとエネルギーを。
うん。
だから結構定期的にそのチートデーじゃないけど、そのバーってこうカロリーを摂取するときタイミングを一回作ってまたすぐやめると体が一瞬またそのあ今消費してもいいんだっていうモードに切り替わるから落ち始めるみたいな、なんかそういうことを駆使するって言って、だからライズアップとかは結構その人間の体のそのメカニズムを知り尽くしてるからなんかそういう指導とかをしてくれるみたいなことを言ってましたけどね。
あ、なるほど。
うん。まあどこまで僕は受けてないんであれですけど、もうまた聞きの話なんであれですけどね。いや、そうそう。で、こんなこと言ってたらさ、あの、うちの妻が、あの、保健師なんですよね。
お
保健師をやってまして、保健指導の勉強会とかに結構ずっと出てるんですよ。
うん。
その、エンジニアがテクノロジーの勉強会に出るような感じで、全国の保健師の、そうそう、オンラインで勉強会とか、あるんですけど、そこでこう仕入れてきた情報を教えてくれまして、
うん。
あの、BMI の値ってあるじゃないですか。
はいはい、
体重と身長からこう割り出される数値みたいな。
うんうん、
あれが、その、27を超え出すと、そこになんか一つ敷居があってですね。
うん。
あの、脂肪細胞ってあるじゃないですか。脂肪細胞。
はいはいはい、
脂肪の細胞ですよ。うんうん、脂肪細胞ってこう油、まあ要はその、肥満って脂肪細胞はどんどん肥大化していくらしいんですね。その脂肪細胞蓄えられ
て、あ、なんか聞いたことある。脂肪細胞ってなんか無限っていうかあんまり条件がないから、こうすごく大きな体になっちゃう人とかたまにいるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいう風になるっていうのを聞いたことある。
で、そうで、ただね、その大きくなるんだけど、27を超え出すと、うん、もう要は1個が大きくなる限界に達するから、分裂するらしいんですよ。
う
ん、え、
分裂するの？あ、そこまで頑張っちゃうんだ。
そう、細胞分裂するらしいんですね。で、またこう増えていくらしいんですよ。
じゃあ脂肪細胞の、数自体が増えていくわけだ。
そうなんです。だから、この、増えると、増えたものは減らないらしいんですよ。だから逆に。
それはデフォルト値みたいになる、ね。
そう、だから一回その膨らんで、膨らんだ状態の時に何とか元に戻しておかないと、増えた後で、それをまた戻していくの結構大変らしくて。
それの、増えちゃうよっていう、域値が 27BMI。
体格指数が約27のあたりにその敷地がありそうみたいな。話をしてて、まあ、軽度の肥満みたいなところですかね。だからちょっとその、BMI
の値段って別に油断してるといっちゃう数字ではあるってことなんですかね。
割といっちゃうと思いますよ。だからその辺ちょっと注意しとかないと、まだその数字に達してないっていう人はちょっとこう、あの、慎重に管理された方がいいんじゃないかなみたいなね。
じゃあそっから先はいろいろ大変になってくるの。痩せるとしても。
そうそうそうそう。
大変になっちゃう。
大変になってくるみたいですけどね。
うん。
うん。っていう話を聞いて怖っと思って、僕一生懸命その、整理してるんですけど、まあ僕でも減ってきてますよ、うん、ちょっとずつ。
あ、奥さんも減ってきた。
長山さんと同じ感じですかね。あの、マックスの体、めっちゃ体重が高かったのが今年3月ぐらいが一番大きかったんですけど、うん、そっからは3キロぐらいも落ちてるんで、これやり出してからは多分、何キロぐらい ?2 キロ弱ぐらいは落ちてるのかな。まあ同じぐらいか。はい。まあこっからどうかって感じですけどね。
どうですかね。
ね。なんとかこう、健康な体になりたい。
なんかでも数値化する、価値化するっていうのが面白くて、なんか僕その、うん、走ってるのも全部自転車とかもそうだったんだけど、自転車もランニングも全部、あの、記録してるんですけども、記録すると、こう、いろいろ足をこうしようみたいな欲が湧いてくるっていうのもあったりとかするので、なんかこの記録するというアプローチは自分に合ってるなと思いました。なんでもうすでに自分の中で今 まあ、1800キロカロリーぐらいの1日の消費カロリーの中で、どういうふうに1日にの消費カロリーを割り当てていくかっていう考えていくのがめっちゃ今面白くて。
はいはいはいはい。
うん。で、朝こんだけカロリー取ったから、じゃあ昼はこんな感じにして、夜はこうするかみたいなことをしたりとか、あとはまあ週末とかも、もう朝とかはほとんどプロテイン飲んで終わりぐらいにしといて、
うんうんうんうん、
お昼にまあ家族で外食行って、みたいな、して、まあ、夜控えるとかっていうふうな風にして、割とこう、普通に外食もしたりとか、まあ、母の日にチーズケーキを買ってきてみんなで食べてとかしても、一応まあ一日の収支としては問題ないように調整するっていうのが、結構最近今のところ面白くて。
うんうんうん。
うん。それは楽しくやってますね。
いや、わかる。で、なんか僕も体重がやっぱ実際に、最初始めた時にあんまり落ちなくて、最初の2日ぐらいが。
うんうん
うん、これなんか続けない。どんだけやったらこれ落ちるんだろうなと思ったけど、ある時からこうスルスルって落ち始めて、数値がこう、目に見えて成果が出始めると、ちょっと面白くなってきますね。なんか、あ、効果があるんだって思って、まあ、逆にでも怖くもなりましたけどね、この数字にこう、とらわれすぎて食べなくなっちゃうみたいなね。
ああ、そうそう。だから僕が心配してるのはそこですよ。だから僕、その走るのね、記録し、継続し、記録してたら膝悪くしちゃうとか、そういう、どちらかというとやりすぎてしまう傾向が僕あるので、このまま、面白い面白いとか言ってる間に栄養失調ですみたいなことにならないように。
ね、そうそうそうそう。
アスケンの女の人にはちょっと厳しく指導してもらいたいなと思ってますけど。
そうですね、アスケンのね。名前あるんですか、アスケンの。
わかんない。アスケンって検索すると、アスケンの女っていうサジェストが出てきて。
アスケンの女。
面白いな。
名前が あると思うんだけどな、う
ん。なんか名前あるんでしょうけどね。アスケンの女呼ばわりされてて、なんかちょっとかわいそうだなって。
かわいそう。はい。まあちょっと僕もしばらく続けてみようと思うんで。はい。もしあれだったら、あれですよ。あれ、
アスケン見せ合います？
アスケンを見せ合う。なんだっけ。ヒロナン、あれヒロナン藤原ヒロ先生。
ああ、はいはい。
と、お友達の C さんとかが、ヒロナンの方たちが、なんか食べたものをこう、シェアする LINE みたいなものを作ってて、まあ、すべてじゃなくて、食べたもの写真撮って送るだけの、なんかやりとりがあるらしいですよ。なんかそれを。
あ、そうなんですか。
うん。
それは何？それをすることで、こう食べ過ぎを抑止するような効果を狙ってるってこと
ですかね。なんかその、そういう、まあ、そうそうそうそう、あんま食べ過ぎないようにとか。
まあ、なんか全部面白いですね、
うん。面白いですよね。うん、なんかそれを、だからソーシャルでやると、まあ、なんかいろんなこと言ってくる人もいるけど、まあ、クローズのとこでね、うん、その知り合いだけでこう、やる。前、なんか永山さんと、やおっちだっけ、なんか、
そうそうそう、
挨拶をするだけの LINE、
うん、挨拶をするっていうの、うん、やってたけど。いや、ソーシャルでやると良くないね。
ソーシャルは良くないと思うんだよな。いろんな人がいろんなこと言ってくるもんな。
うん。良くない。良くないな。
だって僕って言いながら、だって実際このさ、この会話をこのポッドキャストで発信することで、なんかこういろんなこと言ってくる人いるだろうなって僕はちょっと今ほんのり思ってますから。
なるほど。
別にいいんですよ。言ってもらって全然いいんだけど、うん、なんか多分みんなこう思うところがあるんだろうなんてのはあります。
いや、ダイエットはね。ダイエットは結構大名人が多いからね。みんないろんなことを、ね、言ってくるからね。
いろんなこと言っても、いや、はい。うん、まあ、僕もまだ全然その、はい、自分のスタイルがまだないわけですから、まあ、教えてもらいながらね、やるのがいいかなと思いますけどもね。
うん、そう、なんか僕、なんかダイエットの情報を読むときに、日本語の情報を読んでると、だんだんなぜかイライラしてくるので、英語での記事を探して読んで、読むにしてます。感情的になら
ない
ために。
なんで日本語の記事イライラするんですか？
なんででしょうね。なんかまず日本語で引っかかってくる、Google のヘックとかで引っかかってくるのがもうなんかみんなコピペみたいなやつばっかりなんで、ほうほう、情報量が全然なくなっちゃうっていうのと、なんかちょっと偏りが、情報の偏りがなんかちょっと大きくて、うん。
なるほど。
なんかね、
うー
んってなることが多くて、うん。で、まあ海外のレディットっていう掲示板があって、
はいはいはい、
掲示板みたいなところがあって、うんうん、そこの、まあダイエットのコミュニティみたいなところで推奨されている文章とかを漁って読むと、まあなんかこう、英語だからなんとなくそれっぽく感じて、素直に聞けるみたいな、気持ちでやってますね。
なるほどね。英語だから素直に聞け、うん、ちょっと面白いですね、その感覚ね。
そうそう。まあ本当にね、別にネイティブの人が聞いたらね、僕と同じような環境になるかもしれないけども。
はいはい。ちょっとワンクッション違う言語だってことで。
そう、僕はそう、僕はそうならないので。
なるほどね。
それをいいように利用させてもらってるというような感じですね。
なるほど。ちょっとまた結果をね、成果をちょっと、まあこういう場所でも。
成果が、まあ、何も今後語られることがなかったら失敗したと思ってください。そう、何事もなかったように新しい食事制限の話をしだしますからね。
確かにな。怖いな。
え、その、あ、なんか目標とかあるんですか？
ああ、目標。
何キロ、
うん、一応、なんか僕の中では、
何パーセント
あります。
BMI とか。
ね、まあ、真の目標は、真の目標は、
仮の目標があ
ります。真の目標は58キロぐらいなんですよ。
お
身長162センチ、3センチの男なんで、ですよね。
うん、
で、56とか8とかが、僕、高校ぐらいの時の体重なんですよ。
おお、じゃあ結構スリムになる感じになるイメージですか？
僕ね、結構ね、筋肉質だったんですよね、昔のバスケット
やってた時。
そうそうそう。
じゃあ、ひょろっとするよりは、
ガチッと
こう、ガチッとした感じだった。
なんですよ。で、本当はそこに行きたいんだけど、まあ今、うちには現役高校生の高校球児がいるわけですよ。で、風呂上がりにさ、背中とか見ると、うんうん、いや、すげえいい体してんな、みたいな。何のそのし、
我が子ながら。
うん、まあ、なんだろう、まあそんなんだろうね、こう、無駄がないというかさ、やっぱこう若いし、
まあそうですよね。
脂肪がないしさ、運動してるし、うん、いや、
運動してるもんね。
これに今からなるのは無理だなって思うんで。
それはそうね。
一応63キロか62キロぐらい頑張ってなると嬉しいかなという感じですかね。
ああ。
うん。
なるほど。
はい。長山さんあるんですか、その辺の数値的なところ
は。僕は体重はそうですね。僕は体重も、体重一応67キロぐらいかな。が一応目標ではあるんですけども、うんうんうん、ただし、真の目標は食生活自体の改善ですかね。だから67キロいったからっつってまた結局そのね、ボリボリボリボリハード系のグミを食べて銀歯を取るような生活に戻ってしまうと、うん、また元の木髪になってしまうので、そのキープをするっていうところが結構課題として大きいんじゃないのかなっていうふうに思ってますね。
これちなみに、うん、だから、ビッグマックとかを食べれる日は来るんだろうか？
いや、ビッグマックとか全然食えますよ。
で、そうですよね。だから、ビッグマック毎日食わなきゃいけんだよね。だから、要は、その。
うん、毎日食わなきゃいいし、一、うん、日の中でも、割、そのね、例えば、もう今日の話、朝食抜いて、お昼はビッグマックにしてとか言って、うん、で、夜はまあ、ちょっと食物繊維とかをきちんと取るような、
ああ、ね、そういう
ふうにするとかっていうふうに、うん、調整するし、まあ、もちろん前後2、3日とかで全然調整するってもいいと思うんで、うん。だから結局何が悪いかというと、その、なんだ、漫然とやっぱり、
そうなんだよな。
食べちゃう？しっくりさんがやってたみたいなさ、ハイチュウ、一回開けたら、全部食べない、食べちゃうみたいな、無意識のうちに全部食べちゃうみたいな、ああいう食べ方を、
はい。
いろんなものにしてしまうじゃないですか。
はいはい、そうですね。なんかほら、ドーナツとかさ、ドーナツ、ちっこいドーナツとか、一個食べるとさ、
あるある
口がもうドーナツ口になっちゃってさ、その、一個じゃ満足できない。じゃないですか、
うん。
なんでこんなちっちゃい袋に入ってんだ、ね、もうこれも、とすら思うみたいな。
そうね、うん。
で、気がつけば、はっつってね、こう、記憶にない大量のその、食べかすみたいなのがこうあったりする。
そうね。
怖っみたいなね、うん。記憶が飛んでるみたいな。
ありますよね。階段みたいな。真夏のような階段みたいな。
そうい
うこと
ないってことですね。
現象が起きますよね。
そうそうそう。
うん、そう。
はい。なるほどね。
そう。そういう風な食べ方を、まあ、っていうのはまあ、もってのほかだし、食べるものもやっぱりこう取捨選択するような食生活みたいなのが身につくのが一応真のゴール
かな。そうですね。まあ、頑張りましょう。
うん、40代のうちにその辺をきちっと、まあちょっとね、はみ出してしまったんで40代で。一応元のレールに戻れば、
そうですね。
戻りたいなっていう、そういう気持ちですかね。
いや、僕、さっきバンドやってる、バンドの時にこう、そういう話が出た。って言ったじゃないですか。そのドラムやってる方が僕よりかも10歳ぐらい年上なんですけど、もうだから、なんだろう、山にその長山さんみたいにマウンテンバイクで降りてくるし、普段も走ってるし、
うん、
毎日1日にも何回も体重計に乗って管理してるし、食べるものも別にその脂っこいもの食べるけど、そう一回食べたらちょっとこう管理して、 前後はちょっと違うものみたいな、すごくこう管理されたことを結構ストイックにやられていて、やっぱスタイルはシュッとしてるし、運動もできるんですよね。僕よりも全然できるんじゃないかな、やっぱ。
うん、
そうなりたいなというふうには思いますよね、やっぱね。うん。
うん。でもほら、ロックンローラーとか痩せてるじゃないですか。
いやいや、アクセルローズは太ってますよ。
そうだね。まあ。
あれだから、ロックンローラーも極端なのよ。もうガリガリの人とさ、
あ
の、
どっちかだね。
なんか、うん、ちょうどいい人ってあんまり、イメージがね、まあ。
例が悪かった。ごめん、ごめん、例が悪かった。
ロックンローラーを、
うん、なんか不健康、どちらにしても不健康にな感じするし。
ロックンローラーね。別に健康の象徴ではないから、ね、うん、ロックンローラーは。
そもそもね、そもそもね、別にね。うん。本人たちもなんか、急になんで俺たちのことを
引き合いに出すんだ
みたいになっちゃいましたね、今ね。うん。
はい、
す
み
ません。
まあまあ、そんな感じ。
全く例として。
感じですかね。
不適切でした。
はい、やっていきましょう、はい。はい。ということで、はい、いい時間になったので、はい。
ああ、もう、すみません。
いい時間になっちゃいましたんで。
まだ話題あったんだけど、健康トークなんてめっちゃ長いおじさん二人。
盛り上がる健康トーク、
ね。やっちゃいましたね、久しぶりにね。
はい、うん、はい、皆さんの健康情報お待ちしております。はい。ということで、はい。今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。